Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。夏らしい日が続いておりますが、皆さんバテてませんでしょうか。まだまだこれからがね、夏本番ですからね。はい、で先週はですね、岩手県の八幡平市にあるラスピアス電機株式会社のお話を聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。実はずっとやり取りをしていたのはアロマ事業部の大江さんだったんですけども、訪問したらまず最初に社長のね、福瀬さんが出てきてくださって、次は大江さんが来られるのかなと思ったら常務が出てきてくださって、皆さんで自分たちの思いをたくさんたくさんお話をしてくださいました。今週も先週の続きを聞いていただきたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。さて本日は先週に続きまして、岩手県八幡平市にあるラピアス電機株式会社を訪問した時の音源をお送りいたします。代表取締役社長の福瀬さん、そしてアロマ事業部の大江さんのお話です。どうぞ最後までお聞きください。今週も先週に続きまして、岩手県の八幡平市からお送りさせていただきます。お話を聞かせていただきますのはラピアス電機株式会社代表取締役社長福瀬義明さん、そしてアロマ事業部係長の大江武文さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、なぜアロマをやることになったのかっていうのを話を聞かせていただきまして、はい、でね、種類が多いですねなんて話もしてたんですけども、商品化している精油が10種類あるということは、はい、おそらくその何倍も試験的にされて、はい、これなら出せるっていう10種類に限定されたのかなと思うんですけども、はい、大江さんが来られる前から事業としては動き出していた。
そうですね、
ということですよね、はい、3年前に大江さんが来られて、はい、アロマ事業としては5年経たれるということなんですけども、はい、まあ、その前の2年を置いといてですよ、
はい、
大江さんが来られてからの3年間でも、はい、いろいろ試行錯誤があったのかなと思うんですけど、いかがでしょう。
あ、ございました。やっぱりあの植物の時期で香りがガラッと変わる、
はい、
あの取れる時期ですね、はい、でも香りがガラッと変わりますし、部位でも香りが変わる、はいはい、で私は最初はあのやっぱりちょっと科学的な方の考え方を持てたので、
はい、
製品としてこの香りのばらつきは製品としてどうなんだろうと思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、一定の香りが通年通してできないとか、はい、年によって違う、はい、っていうことがですね、はいはい、
ただそれはあの外で対面でお客様と販売してる時に、はい、あの日本の精油はそこが個性なんだよってことを多くの方が、
う
ん
う
ん、
はい、
おっしゃっておられたので、
はい、
あ、これでいいんだなと思う、
うんうん、
でだったらそれはそれできちんとこの時期のはこうだっていうのを伝えられるものを作れればいいんだなという形で今やらせていただいてます、はい、
なるほど。 確かに日本の精油に触れてると海外のものに比べてロットも小さいので、はい、ばらつきはもちろんあるんですけども、はい、なんかそれが自然だよなっていうふうに私もね、はい、感じるようになりました、はい、先ほどもね社長がクロモジは花が咲く頃と葉っぱが出てからとお盆越えてからとも全然違うよなんておっしゃってましたけども、はいはい、植物ってそれが本来の姿なのに、はい、こう小瓶に詰まった時点でなんかね確率的なものになってしまうのもったいないですもんね。
そうですね、はい、
一番季節とか年によってばらつきがあるのってどの精油なんですか？
どれだろう。やっぱり黒文字かな。黒文字はかなり変動激しい精油ですね、
うんうんうん、でもそれが面白さでもありますよね、はい、
そうですね。
なるほどな。実際に抽出をしてみて、はいはい、これは無理だってなったのとかってあるんですか？
たくさんあるんですけれども、はい、主にあの材料供原料の供給の面で、はい、製品化しても、うん、例えば100ミリぐらいしか提供できないものとかもございましたので、はい、そういったものは今のところ製品化はしてないんですけれども、うんうん、
いい香りだけど、はい、供給って考えた時に厳しいな、
はい、ですね、
はい、
製品として、うん、例えば20本しか製品作れないとなると、
はい、もう限定20本みたいな感じですもんね、はい、なるほど。何か今やってる最初の面白いものがありますとか言ってもいいものがあれば教えてください、はい、ありますか？
製品にするかどうか別なんですけれども、はい、五葉松やってる時にですね、はい、明らかに昨年私が来る前に撮ってた、はい、五葉松の香りと私がついてから取った香りが明らかに違う、はい、植物レベルで違うと思った時があって、よく調べたら、はい、北五葉と朝鮮五葉っていう別種の、はい、亜種なんですけど、はいはい、別種の木で、
見た目は一緒なんですか？
いや見た目もガラッと、
うん、あ違うんです
ね。よくよく見比べれば、
はいはい、でもまあ、五葉なことは共通してるっていう、はい、で多分木に詳しくない方だと五葉松って言われるとピンとこないかもしれないんですけども、はい、松ってこう根元が1個で2本の葉っぱが出ているものと5本出ているものと、はい、5本はちょっと短いんですよね、はい、
そうですね。
のその五葉5本の葉っぱがあるのが五葉松、
はい、
が違う種類だった。
違う種類で最初原料として持ち込まれた時に、はい、五葉松だよって言われて、
はい、
でこちらとしては北五葉のことなんだろうと思って、
はい、
裁断して抽出したら、はい、匂いが違うと
あれって感じですよね、
はい、
どっちの方がいい匂いなんですか？
北五葉の方がまだ軽いかなと、はい、朝鮮五葉はとても重い植物油に近いオイリーな食用の植物油ですね。
割とトロッとした感じの重い感じ、
重い香りで、ただ料理にも使えそうかなっていう
なるほどね、はい、まあ、松ってね結構こう精油ではなくて油分が多くて、はい、精油取るのが難しいなんて言われたりもしますけども、はい、
そうですね。
ね、でも五葉もあるし、こう二葉のね松も精油を作っておられるんですもんね、
はい、
なんかもうだから私ここに来て二葉の松は精油ができないって今までずっと聞いてきたのに、はい、あれあると思って、はい、しかも香りもすごくいい香りですよね、
はい、
だから面白いなと思って見てるんですけれども、毎日じゃあこう驚きと感動の連続みたいな感じですよね、
はい、そうですね。もう本当に同じ山で撮ってるはずなのに、はい、今日と昨日で香りの雰囲気が違うっていうのもザラなので、
はい、
そんなことが毎日起こるので、
うんうんうん、
やっててやりごたえのある仕事ではありますね。
なるほどね、はい、でも山ってねこうなんだろう、一番高いところにあって、はい、雨が降ったら、はい、山のこう土とかで水がこうろ過されて、
はい、
腐葉土が持つ栄養分とかが入って、
はい、
で畑とか海に行くわけじゃないですか。その山でさえそんだけ違うということは、はいはい、畑とか海に来た時にもすごくこの山が元気かどうかって差が出るのかなというふうに思うんですけども、
はい、
何かこうされててこう違いとか感じられることってありますか？この辺で本当に山があって田んぼがあってっていう感じだと思うんですけど、
こちらは俗に雑草って言われる植物が、
はい、
みんな背丈が大きくて、
はい、
花の色も濃いっていうイメージはありますね。東京と比べて、
はいはい、じゃあ栄養豊富で、
はい、
もりもり育っちゃう、
はい、あと昆虫もでかいです。
あ、そうなんですね、
はい、一回り大きいです。それは確実に大きいです。
一回り大きい昆虫はちょっと、はい、あまり出会いたくないですけど。でも社長どうなんでしょう、山のね、ものをやっぱりこう上手に使っていく、でそこでこうお金を回していくっていうことで、やっぱり農業とか漁業とかにも違って出てくるものでしょうか。
それは、うん、まあ私ども戦後の、
はい、
いわゆる高度成長期に数をたくさん作る、
はい、
代わりに安く作る、
はい、
で特に我々こちらへ来て誘致企業でやってたということは、
はい、
地方にお金をある意味では運んでたと、
はい、
で結果として、まあ、こういう中山間地域とか進出先に貢献がなかったわけではないわけですけど、はい、
まあ、確かに、ね、まあ、たくさん雇用を生み出してっていう貢献ですもんね、
あとは今年ちゃんと払うとか、はい、まあ、それなりの事業税払うとか、
はい、
まあ、あったわけですが、うん、ただリーマンショック後、
はい、
どんどんそういう産業があっという間に、
うん、
まあ、海外へ行ってしまうと、
はい、
で私どももピーク時は3000人ぐらい人がいたんですけど、はい、まあ、その仕事は一晩にして全部海外行っちゃうというふうなことにもぶつかりました、
はい。
さてこの地域でどうやって、
うん、
そのある特徴のあるね、
うん、
世界に通用するものを作っていくのか、
はい、
というようなことを考えていますと、ものづくりの基礎っていうのは、まあ、機械加工とかあるいは木工加工とか、
はい、
まあ、加工が基本であったわけですが、
はい、
まあ、実は自然の力を利用しながら、また生かして使いながら、もう一つ我々が忘れていたのは化学の力を使った加工ということで、食物もあるいは医薬品とかそれの原料とかというものがこの地球上で大きく生産されていると。でそれを絶対無視できないと、でむしろそういう面ではこういう山に囲まれた周りに植物が多く、またポリューションも少ないところでは、
はい、
かえって考え方によってはそれを強みに使って、うん、中山間地域の産業発展の基礎を作っていけるんじゃないかというふうな思いが胸の中にあるということですね、
はい、
はい、
なるほどね。それをしていくことでやっぱり地域の在り方っていうのがまた変わって
くる、はい、
で逆にその今までは見向きもされてなかった、
はい、
それこそ山でこう間伐してそのまま、ね、枝打ちしてバサッと土にそこで朽ちていたものからお金を生み出すことで、
はい、
次は中央からこの岩手にお金が入ってくる仕組みができるんですよね、はい。
まあ、そういった意味で高度成長期とはビジネスモデルのこの上下といったらおかしいか、お金と物の流れがちょうど逆転するという意味で、まあ現在よく経済では言われている 企業革新なり生産革新にもつながっていくものがあるんじゃないかなと、まあそんなふ
う
に考えてますけども。
うんうんうん、ね、でもこの、ね、今作られている精油がもっとこう注目を浴びてこれば、じゃあ次は山のものだけじゃなくて、使われなくなった田畑の土地を使って何か育てて精油にするっていうこととかも見えてきますもんね、
はい、まあ、もちろんそこも視野に入れていきますと、
はいはい、
この周りに、まあ、いろんな使われない土地がどんどん増えてきてると、
はい、
うん、でそれを有効活用してやっていこうと、
はいはい、
ただしそのあるものに偏って、
はい、
量で勝負をするような方向ではなくて、うん、やっぱり質で 勝負をしていくという方向に、はい、方向は切り替えなきゃいかんだろうと、うんうん、まあそんなふうに思ってますけど、
ね、そうですよね、はい、やっぱりもうあのわっと数を作って安くっていう時代はね終わっていて、顔が見えるものがいいとか、はい、あの本当に安心安全のものが使いたいとかっていう流れがね来てるのかなと思いますし、さ、ね、先週もお話にあった通り、この精油をそのまま商品にするのではなくて、それをさらに、ね、活用応用していくっていうところっていうのは求められていることなのかなと思いますよね。
でそういった意味で、まあ、あの先ほど我々の販売店はという話、はい、販売ルートはという話ありましたけど、はいはい、まあ、我々も全国ある程度出てって展示会をやったり、まあ祖父会会やったりっていうことに参加もしてるんですが、まず足元を固めていくという意味で、地元のお医者さんが非常に注目をしてくれまして、あのコラボレートして一緒になって事業をやっていこうよというような申し入れもいただいて、まあ今その方々とも、まあ、地元の発展のためにという広い意味から、はい、協力し合ってやっていこうという動きを取っております、
はい、うんうん、素晴らしいです。やっぱりその、ね、医学的なところを補ってくれる知識とか、はいはい、ね、あの研究ができる方もいて、しかもそれがこう地域の中でできるっていうのは素晴らしい取り組みですよね。
その意味でその先生の申し入れ、はい、私大変ありがたく思ってますし、はい、嬉しく感じてるわけですけども、
はいはい、なんか可能性がまだまだ広がっていく、本当に、はい、あの5年前にやるぞって決めて、で商品化を、ね、うん、2年半でしたっけ、うん、されて、でただ声優というところだけではなくて、いろいろな分野、医学の分野だったりとか、うん、美容の分野だったりとかに応用していく、うんうん、でもそれは当初からもう想定されてたことなんですか？
うん、やっぱり想定してた部分と、はい、その中間でのステップはこうやらなきゃいけないんだという道筋はやっぱりやりながら見えてくると、
はい、
でそれが勉強になると、
うんうん、
ですから、まあ、自分もそれによって高められれば、
はい、
周りにも我々の影響を与えることができるということになるんじゃないかなと考えてます、
はい、ね、なんかこう、ね、日本の声優が一つのブームで終わらずに、日本ならではの使われ方で根付いていって、うん、その地域、うん、ここの地域ではこれがこういうふうに使えるとかっていう、その地の利を、ね、生かした使われ方とかが全国に広まっていくといいのかなというふうに思うんですけども、まさにその取り組みを、ね、されてるのかなというふうにお話を聞いてて感じます。この、ね、芳香蒸留水もいろんな可能性秘めてますもんね。
はい、そうですね、あの精油とは違ってすでに水に溶けているっていう、
はいはい、
そこはかなり 強みなので、うん、本来油なので、
はい、
それを純粋に溶かすとなるとそれだけ、まあ、ちょっと仕事っぽい話になるんですけど、はい、コストがかかってしまうので、は
い、いや本当でもそうですよ、はい、やっぱりね、あの商品ができなかったら意味がないですから、はい、どんだけいいものでも、
はい
はい、
あらかじめ一定の濃度で、はいはい、混ざって出てくるというのは、うん、他の使い方しないともったいない宝の
山です。ね、本当に魅力的な宝の山ですし、はい、これからね、どういう方向にどういくのか、もしかしたらこうレピアステーキさんのお名前が見えないところでこの声優が活躍することもあるのかもしれないですし、はい、よくよく見たらあれこれもしかしてみたいなことがあるのかもしれないですし、はい、何かね、あのもしかすると3年後5年後には大きな化粧品会社として何か美容部門をされてるのかもしれないですし、これからがますます楽しみだなと思います。でもまずはこの香りの素晴らしさも、ね、伝えていきたいですので、ぜひ気になった方はラピアス電気と検索してウェブショップで10種類の精油と5種類の、ね、芳香蒸留水、そしてその関連アイテム、ぜひ手にしていただければなと思います。まだまだ聞きたいお話はございますが、それはまた次の機会にということで、本日はどうも貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ラピアス電機株式会社福瀬さん、大江さんのお話いかがでしたでしょうか。ね、 2週にわたってお送りしたんですけども、もうお昼休みの時間も関係なくたくさん話を聞かせてくださって、そしてその話が終わった後もそうそうそれでねなんてたくさんいろんな情報をいただきました。改めまして本当にありがとうございました。ではここで1曲聴いていただきたいと思います。5月だったかな、この番組にゲストで来てくださったんですけども、カオナカンシという、ね、音楽ユニットがあるんですけども、そこのボーカルのさとこさんの声が私すごく好きで、さとこさんになんかないんですかって言ったら、ソロで活動している、ね、曲の CD がありますよということでお借りしてまいりました。曲が夢の果て、どうぞお聴きください。
触れるもの探しましょう。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。東北は遠いなっていうイメージがすごく強くて、行くかなどうするかなって迷ってたんですよね。で、行くとしたらもう人生で1回しか行かないかもしれないぐらいの覚悟で行ったんですけれども、仙台空港から車で3時間ぐらいかな運転して八幡平市に行ったんですけども、なんか着いた瞬間ね、ここはまた来ることになるのかななんて思いました。ちょうど訪問した1週間後にまた、ね、あの地域で地震があって、地震の震度を見るとこの岩手も震度3とか4とかになってて、ちょっと心配をしながらなんですけれども、またね元気にいい山にみんなで行って何か還元できればななんていうふうに思っています。でやっぱりその地域の山間部のね、地域の資源っていうのは山の恵みだったりとか、そこから流れる水、そしてその水を使った田畑での農業っていうところにあると思うんですね。でこう災害が起きた時も、実は山がいい状態で管理をされていると土砂災害が少なかったりとか水の被害が少なかったりとかいうふうになるんですね。なので山の資源を使ったアロマセラピーですよね。私たちが日本産のものを正しく理解して適切な価格で購入して使う、私はそれを広めるという立場にあるんですけども、そうすることでまた山の手入れをするお金が回っていくとか、間伐してもう外に出しても仕方がないって言って山に放置されているようなものが、やっぱり災害の時の、 あの被害を増したりするんですけども、それがきちんとこう里山に引っ張り出されてきてて、それを使っていける山には不要なものは残さないっていうような形が取れれば、またこう自然の、ね、災害天災が起きた時にも何か違った解決策が見えてくるのかもしれないななんていうふうに思った訪問でした。あったかいところもいいですけどね、涼しいところもいいなと思います。真冬はちょっと雪が心配ですけども、今からの季節はとても気持ちがいい季節だと思います。高原リゾートになっているところですので、八幡平ぜひぜひ足を運んでほしいなというふうに思います。そしてちょっと足を運ぶのは時間がかかるなという方たちはですね、このラピアス電機さんがラインナップされている精油っていうのは樹木系でもすごくこう特徴的で、他の生産者さんが出してないようなものがたくさんあります。自分にぴったりのものがどれなのかっていうのをね、北東北の素晴らしい香りをぜひ手に取って感じていただければなと思います。そして中でもおすすめなのがですね、黒文字、社長の福瀬さんが子供の頃に嗅いでいた黒文字ですね、これを使った歯磨き粉、世界初の黒文字歯磨きです、黒文字エールというのがあるんですけど、私これいただいてきて使ったんですけども、すごく心地のいい歯磨き粉でした。これも販売されているということなので、歯磨き粉はね毎日使うものだと思いますので、ちょっとわざわざ精油を垂らしてっていう手間が難しいなっていう方は、こういうアイテムを使って楽しんでいただくのもいいかなと思います。これからもいろんな商品展開をねしていくというお話も聞かせていただきましたので、ぜひホームページラピアス電機でチェックして、これからもフォローアップしていきたいなと思っています。東北北海道行きますって言ってたところにね行けてすごく嬉しいんですけども、来月もまたね北の方からお届けをしていきたいなと思います。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.